祈りを捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。御言葉に預かる前のひととき、改めてこのように静まり、そして祈る時を備えてください。感謝をいたします。クリスマスの喜びを経た私たちが、この年末の年の瀬の慌ただしい時でありますけれども、改めてこのように御前に集い、御言葉に預かることのできる幸いを感謝いたします。主よ、改めてどうぞその御子の御言葉へと私たちの全てを向けることができるよう整えてください。そしてまた迎えましたクリスマスの時のみならず、年明けもお一人でお過ごしになられる方々もおられます。昨今は流行り病のインフルエンザなどの流行も危機を及んでいます。寒さのこともあります。どうぞその一つ一つの難からあなたがお守りをくださいますようにとお願いいたします。御言葉に預かるひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書13章の31節から35節までの御言葉であります。新教伝聖書によれば新約聖書の136ページ上の段、ルカによる福音書第13章31節からの御言葉であります。ルカによる福音書第13章31節、ちょうどその時パリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうと申しています。イエスは言われた。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で撃ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることがない。以上であります。今朝与えられました御言葉、その冒頭にはちょうどその時という言葉がございます。そしてその言葉から始められています。これは直前に記されています御言葉、すなわちシエスがエルサレムへと向かって進んでおられたちょうどその時という意味の言葉であります。一方でこの西谷教会に御言葉に預かっています私たちはですね、先週はマタイによる福音書の2章から 共にイエス・キリストのご降誕のところを読んだわけであります。まさしくちょうどその時、ヘロデ王がですね、誠の王としてお生まれになった幼子イエスを殺そうとしていたわけでありますね。意図したことではありませんけれども、今朝の御言葉は見事にその延長線上に位置している始まりとなっております。ただその御言葉で登場いたしますこのヘロデという人、このヘロデはマタイの2章に描かれていましたヘロデ王とは別の人物であります。先週はそのヘロデ王に息子さんですね、奥さんもですけれども、ことごとく殺されたという話をいたしましたが、このここで書かれているヘロデとは、そのヘロデ王から殺されることのなかった3人の息子、そのうちの一人でありますヘロデ・アンティパスという人物のことであります。聖書はこの人を洗礼者ヨハネの殺害を命じた、そのようなことでも知らしめているのでありますけれども、おそらくシエスが彼の領地にいたその時のことであろうと考えられます。そのヘロデ・アンティパスが親と同じくシリウスのことを殺そうとしている、パリサイ派の人々がシリウスに近寄ってきてそう告げたことが印なされています。まさに父ヘロデ王と同じ罪の道をその子供が歩むということを聖書を描き出しているわけですね。その一方でそのことをシエスに告げるこのファリサイ派の人々の行動を、果たして親切と受け取るべきか否かという議論がございます。その子の後になされますシエスのお返事のこともありますので、そのことを理解する意味でも少し細かく見ておきたいと思っています。さてその細かく見ておきたいこと、それはファリサイ派の人々が口にした立ち去ってくださいという言葉であります。読む限りでは一言でありますけれども、原文を読みますと出て行ってそして先に進んでください、進みなさいという言い方がなされています。この言葉をファリサイ派の人々の親切と見ますのは、あらかじめシエスが殺されることを忠告をしまして、その死から遠ざけようとしているからであります。そこに今朝の御言葉におけます一つの焦点がございます。その焦点とはつまりその主イエス・キリストの死のことであります。聖書は命の書であります。死よりもむしろ私たちそれぞれが神から与えられた命、それをどう生きるべきなのか、そしてまたどう取り扱うべきであるのか、そのことを語る書物、それが聖書の持つ役割の一つであります。しかしその聖書が唯一その死というものと切り離さずに語っていること、それがクリスマス生まれの主イエスキリストに訪れる死のことであります。クリスマスにも まあ、宝物の中に没薬というものがあるんだということを通じて、まあ、そのことをご説明させていただいたわけであります。そして今朝主イエスは、まあ、そのことについて、ファリサイ派からのきっかけはあったかもしれませんけれども、そのことについて自らの唇で語っておられるということであります。ですからまずはそのキリストの死というものから、今朝私たちは目をそらさずに受け止める必要があるということでありますね。ではこの時描かれていますファリサイ派の人々はどうであったのか。一見いたしますと、まあ、彼らが向いているのはキリストの聖でありまして、また命であるかのように見えるわけです。ヘロデがあなたを殺そうとしています、そう告げているからですね。一方でそう告げる彼らの意識そのものが果たしてどこにあるのか、聖書がどう告げているのかということですね。その彼らの意識があるところ、それはここですね。ここにあると告げられているわけであります。彼らが告げているここというのは自分たちの居場所のことですね。自分たちの居場所から出て行ってほしい、さっさと進んでほしい、これが彼らが口にしている言葉であります。そこには無意識にある意味殺し殺されるという生々しい死の現実から遠ざかろうとする人間の本性というものが明らかにされています。そしてそれはシエスがその直前で教えられていたことと正反対のことでもあったわけです。シエスがその直前で彼らにも教えられていたこと、それは入れということであったわけですね。あなた方は私という扉から救いへと入るように努めなさいということ、それがシエスの言わんとされていたことであったわけです。そう教えられていたちょうどその時にファリサイ派の人々はその救い主イエスにここから立ち去れと告げているわけです。それはあたかもクリスマスの時にヘロデ王の傍らにいた人々、祭司長や律法学者たちね、聖書で示されています救い主、ミシェの訪れについては告げることができても、自分たちの立ち位置から動こうとしない人々の姿、その姿が改めてここで示されている、そう申し上げても間違いないんだと私は思っています。そしてそのような彼らに対してシエスはこのようにおっしゃるわけです。32節、イエスは言われた、行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もそのまたその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。入る出るという対比の後、この31節から33節までを貫く一つの言葉がございます。それが 進んでいくという言葉であります。31節の立ち去ってくださいという言葉の中に進むという言葉がありました。また33節のところですね、そこにも進まではならないという言葉がありまして、同じ言葉だということがわかります。実は32節、シウスはその発言の冒頭でこの進むという言葉を使っております。それが冒頭で言われている言ってという言葉ですね。この言ってという言葉が進めという言葉でもあるわけです。つまりシュエスは進んでエルサレムの方に進んでいってくださいというファリサイ派の人々が言われたその意図に対して、ここからいやいやお前たちの方が進んでいって、こう反論されているということであるわけです。ではどのように反論をしておられるのか。まず32節で言われていることには2つの意図、意味がございます。一つ目は主イエスがそのようにエルサレムへと進まれるのにはその使命を全うされるためだということであります。この今日も今朝も、ごめんなさい、今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目に全てを終えるということ、これまで聖書はシリスが なされてきたこととして教えを説くこと、悪霊を追い出し、そしてまた病気を癒すということを記してきたわけです。それこそがまさに聖書全体が示すメシアそのもののお姿でもあったわけです。その姿を伝えようと言われています。今日明日というのは短い期間だということですね。そしてその全てを3日目に終えるということ、ある意味でそれは主イエスのその期間というものが短い間で終わるということを相手に伝える意味もございます。ただその終わりということが示すことがこの終わりとは成就とも訳しうる言葉であります。では何が成就するのか、それがその教えと癒しをの先にある恵みの訪れ、すなわち神のご支配の成就であります。聖書を読まれる方であればその3日目が意味するところ、シエスのご復活が意味されているんだということもお分かりになるんだろうと思います。ですからその意味においてここでシエスが伝えようと言われていること、それはご自身によって訪れる救いの成就のことであるわけです。ただここで示されているもう一つの意味、それはその伝えられるべきヘロデに対する最後通告でもあるということです。まずここでシエスはそのヘロデをキツネとも呼んでおられます。キツネとはどこかずる賢い生き物として、ディズニー映画とかですね、他の物語でも描かれる動物でありますけれども、 まあ、どうやらその印象はこのヘロデの側に依頼しているようです。一方で聖書を見れば、キツネというものは旧約聖書のネヘミヤ記の3章で描かれる動物でありまして、そこでは役立たずを示す動物なんですね。トリネの石垣を作るわけですけれども、その石垣に狐が乗ってもすぐ壊れてしまう、そのようなことが最初25節だったと思いますけれども記されています。いずれの理解におきましても言われていることは、そのヘロデが軽蔑の対象であるということです。聖書はシリスがそのヘロデを軽蔑の対象として扱っているということを記しているわけです。まあ、驚くべきことでありますけれども、聖書で唯一シリスがそのように軽蔑の対象として扱うのはこのヘロデだけであります。そのヘロデにシエスご自身の言葉として言って伝えようと言われていること、それがこれからなすご自身の働きのことであったわけです。聖書は以前9章のところでヘロデがシエスに興味があったんだ、こういうことを記していました。しかしその興味は領主としてのヘロデが持つべき興味ではなかったわけですね。つまり民の間に正しい教えを説いてくれる人、民に癒しをもたらしてくれる人、そのように仕えるべきメシアが来られた、そういうような興味ではなかったわけです。聖書が綴っている何か奇跡的なことを起こす、そんな人がいるんだったら自分も見てみないな、そういうことですね。その意味においてはヘロデは親と同様に自分のことだけに頓着する、そのような人物でありました。故にシエスはそのようなヘロデを軽蔑し、ある意味で全く興味がないわけです。そしてそのことが最も顕著に示されるのがこの後のことでありますけれども、23章のところなんですね。シエスが十字架にかかられる直前、実際にヘロデと顔と顔を合わせている場面です。その時このヘロデの方からいろいろと声をかけるわけですね、話しかけるわけでありますけれども、シエスはヘロデに一切言葉を発することがなかったわけです。つまりこの時が唯一シエスがヘロデに対して言葉を発した場面であり、そしてまた最後でもあったということです。そこで言われたこと、私は間もなくそのすべての働きを終える、そこからヘロデが学ぶべきだということであります。この場面から改めて私たちがシエスから招かれているうちに自らを悔い改めるべきであるということ、そしてまた救いというものが何か私たち人間の側にあるのではなく、 その一切はシエスの御手にうちにある、シエスの御手のうちにあるということを教えられるわけであります。そして続く33節からシエスは進まねばならない、改めてご自身の進むということについておっしゃっておられます。だがという言葉が気になるところですね。それがどこにかかっているのか。まずここでシエスは自分の道ということをおっしゃっていますよね。自分の道、どことなく自己決定という意味合いで受け取りますけれども、半分正解なんですね。と言いますのも、ここではデイという言葉が使われています。この言葉は神の定めを示す言葉なんですね。つまりこの自らの道というものは神定められた道であるということです。その神定められた道を進まねばならない、だからですね、ということであるわけです。そしてそれはもちろんシエス・キリストご自身の意思でもある。それゆえに自分の道と訳されているわけであります。ですから何かファリサイ派の人々から脅されてですね、殺されるぞ、脅されて進むんじゃないんだということをですね、しっかりと神に定められた道をご自分の意思として進む、そのことが明らかにされています。そしてシエスはそのことに付け加えてはっきりとこうおっしゃっています。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。これはご自身がやがてそのエルサレムで死ぬということですね。もちろんそれはヘロデの手にかかって殺されることはない、むしろ自分の生き死にを司ってくださっているのは神だ、そのことを一つ言わんとなされているということがございます。もう一つ言わんとなされていること、それはそのエルサレムでのご自身の死によって聖書の預言が成就するということであります。それが聖書の告げる喜びの訪れであり、もはやキリストを信じる者が刑罰としての死を受けることがないということです。預言者がエルサレムで死ぬという預言の言葉はないのでありますけれども、ここで言われていることはヘロデを含めて預言者を殺し、それを容認してきた民の罪がその都たるエルサレムへと集約されるんだということ、その旨のことが語られているわけであります。それゆえにその上でシエスは続けてそのエルサレムに向けてこう言われています。エルサレム、エルサレム、 預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺すものよ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで、決して私を見ることがない。主イエスはここでそのエルサレムの名を二度呼ばれていますね。それよ よく聞くべきだということを表しています。エルサレムとはもちろん都の名、神の平和という都の名でありますけれども、先ほど申し上げました通りに、すべての神イスラエルがを指す意味で用いられています。ただ、主イエスのその言葉は裁きをつける告げる怒りの言葉ではありません。むしろ裁きにある者たちの振る舞いに対する憂いと嘆きに満ちた言葉であるわけです。守りたいと願う民に対して神が使わされるのが預言者という存在でありました。その使わされた預言者をただ殺すのではなく、石で打ち殺したと主イエスは言われます。これは本来神を冒涜する者が受ける扱いであります。神から使わされた者たち、自分たちを守るために使わされた者たち、そのような者たちを反対に神を冒涜した者として取り扱った、応じようとしなかった。主イエスはそのことを言われています。そしてその応じない民の筆頭として挙げられているな、今朝改めて挙げられている名前、それがヘロデであるわけです。ヒーローですね。それゆえに35節、見よ、お前たちの家は見捨てられる、こうシリスはおっしゃいます。エルサレムにあるお前たちの家、これはエルサレム神殿のことであり、またその予言の その神殿崩壊の予言でもあるというふうに考えられています。その神殿はアンティパスの父ヘロデ王によって再建をされた、そのような神殿でありました。ただその神殿は神を敬うためではなく、自分たちの自らの権力を示すため、ローマからの評判を得るために建てられたものでありました。見よ、そのようなお前たちの家は見捨てられる。主イエスはそうおっしゃいます。 ヘロデと そこに連なる者たちを見捨てられるということです。これはクリスマスの時にヘロデとはヘロデのところに戻るなと、ヘロデとは別の道を行くんだと、その延長線上にあること、むしろヘロデの道を通ったらどうなるのかということが語られている、そう申し上げてよいんだと思いますね。その一方で主イエスはその締めくくりでこのようなことを言われています。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることがない、このことでありますね。この鍵括弧でくくられたところは詩編118編の26節の御言葉だと考えられています。エルサレム神殿に戻るときにですね、それを歓迎する歌とも言われている、そのような詩編の歌であります。この祝福はまさにシエスがエルサレムに入場されるときに、実際にそのように迎えられることからルカ19章のところでありますけれども、その場面のことだ、そう捉える考え方もございます。一方で、ね、でもその後に告げられていることから考えれば、それは実際に主イエスキリストを見る時ではないというわけですよね。地上での生を見つめた祝福における賛美のことであるわけです。ですからここで言われていることはやはりあくまで主イエスキリストの死ということ、そのことを私たちと結びつけて考えたとき、そのときに私たちが口にする祝福があるように、この言葉であるわけです。つまりここで書かれていること、それはクリスマスに来られた方が生と死のうちに成し遂げてくださったこと、そのことを知ってクリスマスする者たちですね、クリスマス礼拝を捧げる者たちの上にご自身の姿をお見せになるということであります。クリスマスから改めてヘロデとは別の道を歩み始めた私たちに、シエスはそのお姿をお見せになるということです。クリスマスの訪れそのものは世の誰にとっても今喜びとなっていますけれども、その上で今朝主イエスはエルサレムにおけるご自身の死、その定めに向かって歩まれる姿をもお見せになられています。 一体なぜ罪なきキリストが殺されねばならなかったのか、その定めが置かれているのか、その遠い昔、遠い外国の地で起こされた死と今を生きる私たちそれぞれが一体どういう関係にあるのか、そのことと私たちを切り離して、クリスマスだけを見るとまた知ろうとすること、それがヘロデの見方、在り方であるということになります。そうではなく、今朝私たちはキリストにある生と死の両方から十分な恵みを受け取るべきであることを告げられています。クリスマスから新たに始まっていく私たちの歩みというもの、それはキリストのそのご生涯と、そしてやがて至る死、十字架の上で殺されるということ、それが具体的に私たちとどう関係しているのか、そのことを知る歩みではあります。そしてそれは時に私たちの耳に実に痛いこと、胸に突き刺さる言葉でもあるわけです。ただそれぞれがクリスマスの主に招かれたものとして、今年もそうであったように、来年も主と共にその歩みを進めてまいりたい、そのように願うものであります。お祈りをお捧げいたします。私たちの主イエスキリストよ、こちらの御言葉にあるあなたの歩みというものをお共にさせてくださり感謝をいたします。おともつもれば本当にさまざまなことに気を取られまして、クリスマスの翌日からあなたの恵みを忘れがちな愚かな私たちであります。しかし今朝改めてあなたはそのご交換の時から豊かに受け取ること、そして改めてあなたがその十字架の上で死を通して成し遂げてくださった恵みについても思い起こさせてくださり感謝をいたします。主よ、どうぞこれからもあなたがその命をかけて成し遂げてくださったこと、そのことを日々聖書から、そしてまたこの教会で語られる御言葉から教えください。感謝をして主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。